ってますんで、その時に出します。続きまして、大阪府立大学の、森先生に、ローレンツ電子顕微鏡で見る、磁石の中身について、お話をお願いします。
じゃあ、大阪府立大学の森っていう、今日は、先ほど高田先生から、のお話は X 線放射光の話でしたが、ここでの話は、電子を使って、物質の中を見ようというお話であります。で、特に対象は、磁石というのが、今日の、お話のメインテーマですが、じゃあ磁石、我々の周りにいっぱいいろいろ磁石はありますが、その中が実際どうなっているのかというのを少し見てみましょう。で、見て、どんなことが起こっているのか、どういうものを磁石と呼んでいるのかということを、紹介できたらなと今日は思っています。で、今日、のお話ですが、磁石で我々の世界では、まあ学問的には、強磁性体と呼んでいるんですが、まあお話、これからの話で磁石と呼んだり強磁性体と呼んだりするかもしれませんが、それはまあ同じものだと思っていただければいいと思います。で、じゃあ、まず最初に、今まで、磁石と中身、いわゆる中、先ほど、の話で、いわゆる原子がいっぱいこう、ものっていうのは並んでできてますよというお話があったと思いますが、じゃあ、どういう時に磁性体になるのか、磁石になるのか、であるやつは磁石になるし、あるやつは磁石にならないということがありますが、じゃあそれは何が違うのかということについて少しお話を最初したいと思います。で、その次に、じゃあどうやって、じゃあその磁石の中がどうなっているのかを見ましょうというお話ですから、それをいわゆるその電子顕微鏡という電子を使って、この中、磁石の中を見ましょうというお話をさせていただきたいと思います。で、具体的に最後、磁石の中がどのようになっているのかということを、話させていただきたいと思います。で、一般に、強磁性体、磁石というやつなんですが、まあ、これも一つの物質でありますので、いわゆるいろんな種類の原子が、まあ、三次元的に並んだ、先あった結晶というものからできている。で、こいつが、まあ、強磁性体であるためにはどういう条件が必要かというのを、書いたのがこちらのものですけれども、まず、一個一個、いわゆる一個の原子が、まず、やはりちっちゃな磁石ではないと磁石にはならない。だから、ここに矢印で書いてあります。これのうちのスピンという量と表しているんですが、まあ、要は1個、原子自体が何か磁石の元になっているようなものでなければならない。で、そいつが、いっぱい、結晶ですから、三次元的に並んでいくわけですけれども、そいつが点でバラバラの方向、いわゆる結晶でこういう、例えば横が下に向いてたり、違う方向向いてたりしてますと、それは磁石にならない。ということで、すべての原子のあるこういう磁気モーメントと呼びますが、磁石の向き、いわゆる N と S の向きが全部ある程度揃っているということが条件になります。で、最終的にこういうやつが集まってきて、いわゆる挙手的に我々の、物質を見るレベルでのいわゆる磁石というものが見えるわけですが、単にそのこういう状態が集まったからといって磁石になっているわけではなくて、こういうふうな、軸と言いまして、いわゆる細かい部分に分かれています。で、これをなんか磁場かなんかで揃えてあげると磁石になります。ということで、少しこういうふうな順番で、現在どう考えているかっていうのを少し復習を、させていただきたいと思います。で、ここは、物質、こちら原子、元素の周期表というものが書いてありますが、物質をまあ考えていく上で非常にこれが、基本的なものとなります。で、よく高校時代、水平、リーベ、僕の船ってこう、どういう並んでるかっていうのを皆さん、覚えたと思いますが、非常にこれが、物を作っている物質を考えていくわけで、時に、重要になります。で、なんでこんな順番になっているのか、ということは、いわゆる先ほど出てきました、いわゆる電子を、原子の周りにこう詰めていくという、これ軌道っていうんですが、石がありまして、ここに電子を1個だけ詰まったような状態が水素。で、2個入るとヘリウムになって、で、3個入れようとしても、いわゆるそこには入らなくて、もう1個少し上の石、2F という呼んでますが、そういうところに入って、順番にこう電子が埋まっていくわけです。 でこの電子の数が持っている順番がいわゆる水平リーベル、僕の船、ナーにまぐわるフィップスクラーク、高校時代で思いましたけども、こういうふうなものになるわけです。で一般に、皆さん磁石というとどういう物質を、思い出すかといいますと、普通は鉄なんですね。で鉄っていうのはこういうところにありますが、ここ、繊維金属っていうんですが、ここの 3D という少し変わった軌道っていうか、石に電子が入るような物質というのが磁石になる候補になります。だからこういうふうな鉄とかコバルトというのは、その原子自体がいわゆる磁石の元になる、いわゆるミクロな磁石になっているという条件を満たしているということになります。例えばこれ、少し、その 3D というところの元素の、ものをこう並べてみましたが、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、こう鉄、コバルト、ニッケル、銅とあるんですが、これ全て特徴は何かというと、 3D1 とか 4F2 とか書いてある、これ電子の数です。 3D という石のところに1個だけ電子がいる、で 3D というところに2個が電子がいればチタンとになるわけです。でこういうふうな繊維原則、ここの電子がどの石、何個この D という石にいるのかということが、まず個々の原子が磁石になる可能性があるかどうかということを決めていきます。つまり、原子1個見たときにこういう電子を入れていく石があるわけですが、先ほど言いましたこの D 軌道というやつに着目すると5つ石がある。でここに一般的に、2個電子を入れることができます。でそのときに、上の NF と上の NS を入れると非常に仲が悪くて反発しちゃうんですが、上の NS と逆に SN というような状態で入れると非常に安定に存在して、物質を作る。でそういうような、規則で原子を実際こう埋めていくわけですけども、実際、先ほど、結晶というもの、原子というのは結晶を組んでいる、いわゆるこう規則的に配列しているというお話がありましたが、こういうふうな結晶の中に入ってくると、この石のいい石と悪い石、いわゆる、アリーナと、まあ、対談石というように、下からどんどんこういい石から皆さん入っていくよと同じように、こう電子をこう下から借りたがるわけですね。でこの電子というやつをここの中にどうやって入れていくかというのが鍵になるわけですが、その時に決めてくるのが、いわゆるその粉塗則というのがあります。でこれは少し、スピンというこういう磁石の NS の向きを備えた方がエネルギー的に得ですよというのを決め、法則で入れていくわけですけども、実際例えば鉄というものに着目しますと、鉄っていうのは2プラスという状態でよくこう結晶の中に入ります。でそういうところではリン電子が6個あります。そうすると、下からこういういい石からどんどん電子を入れていって、一旦上に上がってまた下に下がりって石から入ります。でこれ、こういう下から順番に入れていくかどうかっていうのは、この、石のこのギャップというんですが、この差がどれだけあるかということによって決まります。あまり大きすぎると上に上がりた、入りたがらなくて、この上に入ってたやつが下に入って、こういうふうな状態になります。つまり、F2 プラス、こういう原子がこういう結晶の中に入るときに、まあ環境ですね、その環境の違いによってこういう石があるんですが、そいつのこの差によって下から入った方がいいのか、それとも下に全部入れた方がいいのかっていうのは決まるんですが、あまり大きすぎてこれ全部下に入ったやつというのは、プラスとマイナス、プラスマイナス、こうペアを組んじゃって、こういう、磁石の候補になります。いわゆる磁石、こいつ、もし1個1個が磁石だとすると、そいつが相殺されてしまいます。で、磁石になる候補というのは、こういうふうに上入って、1個だけ下が入って、上の向いてるやつがこう余ったような状態になる。そうしたときにこの原子1個は小さな磁石の元になる可能性を秘めます。で、こういう、だからまず最初に磁石ができるかどうか、磁石を作る物質ができるかどうかっていうのは、こういうふうな、まず原子1個がなんか、こういう電子の配列に伴って、ある向きに、スピンっていうんですが、スピンを持って、こう、候補になるという条件が必要になる。今お話しているのは原子1個の話。じゃあ、実際こう3次元的にこう空間的に原子、物質というのは並んでいくわけですが、その時に並べ方に、法則があります。で、それを理解するためには、まあ、量子力学というちょっと 難しいというか、大学での2年生、3年生ぐらいに習うような力学が入ってくるんですが、隣の原子がやはり同じようにスピンが並ぶというのを同時性的と言います。で、こうなると、こいつの原子の横も、上向きに NS が並ぶし、また横もまた同じように並んでいくということで、こいつは、磁気的な性質を、非常に強い磁気的な性質を持ちます。で、ということで、強い磁性を持つものということで、強磁性と言います。で、それに対して、並び方を失敗しちゃうと、ある原子というのは NS があって、こう上向きのスピン、いますが、こういう磁石になっているんですが、また今度横に逆向きのやつが入ってしまうことがあります。で、こういうのは反共磁性的というんですが、こうなっちゃうとここの磁石とここの磁石がお互い、その効力を打ち消し合して、挙手的にはマクロに見ると磁石にはなりません。ということで、いわゆる磁石を作っていくためには、まず一個一個が、こう磁石のミクロな磁石になっていて、それが隣の原子こう伝わっていくときに、やはり全部方向を揃えていかなければならないという条件が入っています。で、そういう条件を満たしていって、ちゃんと全部こう武器が揃ったような配列をしたやつが、いわゆる我々が強磁性体と呼んでいる、いわゆる皆さんよくご存知の磁石になるものになります。例えば、鉄とかコバルトとかっていうのは、まあこういうふうなものになる配列をしているわけです。で、そういうやつは、いわゆるそのマクロ的に見てあげると磁化が出てくる。いうことになります。だから磁石になるということです。で、逆に、その横の並べ方を失敗させて、上下上下と並べるような配列を持つ物質というのは、反共磁性体と言いまして、これマクロな磁化が出ません。で、こういうのは、まあ、並べ方がこう、ちゃんと並べるか、それとも反対になるかという話なんですが、それ以外に、いろんな物質の中には、その磁石を持っている、この NF の大きさですね、磁石の強さというのが、交互にちょっと違ってくるような物質もあります。これは、フェライトというものもそうなんですが、そういうやつは、こちらほど大きな磁石にはいい磁石にはならないんですが、やはり、まあ、残った分のこの部分だけが、まあ、磁石の成分を持っているということで、マクロ的には少し弱いですが、強さが弱いですが、磁石の交互にはなる。ということで、まあ、まず、どういうふうに並べるかということが次に問題になってくるということになります。で、じゃあうまく並べたからといって、常にその物質というのが磁石になっているかというとそうではない。強磁性体というのは今も言いましたように、こういうきれいにこうある磁石がこう横に並んでいるようなものなんですが、実は温度を上げてあげると、この磁石の向きが点でバラバラになります。これを、まあ、想定因というんですが、そういうやつは、温度を上げてあげると、マクロな磁化がない状態になります。ということで、温度というものと、そのこういう磁石の配列というのは非常に関係がしています。つまり、一個一個の原子がこう磁石になる元になっていてもいたとしても、非常にエネルギーが高いような状態では、こう磁石一個一個がこう、点でバラバラになっている。で、こいつを、強制的に磁場をかけてやる、まあ、外からなんか力を加えてあげると、まあ、こいつをまあきれいに並べられますよということで、まあ、磁石にすることができます。で、もう一つは、点でバラになっているやつ、エネルギー高いやつを温度を下げて、こう揃えるということができます。で、これはやはり強磁性状態、いわゆる磁石になります。で、こういうのをまあ授業で学生に言うとスーンという形で済むんですが、まあ、例え話してみれば、この前、少し偉い先生がお話をされていたんですが、この一個一個の磁石というのを、例えば、その幼稚園児みたいなものと思っていただければ、この現象というのは非常に、理解できる。つまり、幼稚園児がその非常にエネルギー余って遊んでいるという状態というのは、外から、親が何て言おうが、言うことも聞かなくて、きれいに並べることなんて不可能だろうと言いますが、まあそういう状態はこれなんですね。だから非常に皆さんがバラバラで、点でバラバラで、好き勝手にやっている状態なんですが、そこに例えば先生が並べって言ったら、外から並べて言えば、まあ幼稚園児も少しこう、言うことを聞けば並んでくれるわけですが、そういった状態、いわゆる外から力を加えるという、やって磁場を加えました。 加えて磁石をつけるという方法があり、でもう一つは辺でバラバラな状態、いわゆる遊びまくっている、まあ、子どもたちもだんだん遊び疲れてきて、温度を下げるというのはエネルギーを下げるということですから、体力を消耗していくとだんだんおとなしくなってきて、まあこういうふうに並べやすくなるということで、こういう温度というパラメータというものを介して装填というんですが、装填を介して共有性状態を作ることができるなります。つまり、まあ、もともと点でバラバラだったような状態に磁場をかけたり、外から強制的に磁石を作ったり、まあ温度というものを変えてあげて、エネルギーをちょっと落としてあげて、まあ、並べるということができますよ。でこういうふうにきれいに並んじゃうと磁石の元になるわけですが、実はそれだけでは磁石にはならないません。なぜかというと、こういうふうにドメインっていうんですが、クラス分けができます。みんなが同じ方向を向いて結晶の中にこうスピンというか、こういう磁気モーメントの方向を向いていってくれればいいんですけども、実はこうそういうふうにうまくはなってなくて、作った物質の状態によってこういうドメイン構造というエネルギーが下げるような状態ができます。これに磁場をかけてあげて、すべての磁石の向きを揃えてあげれば非常にいい磁石ができるということになります。ということで、少し今、お話した内容をまとめてみますと、非常に温度が高いとか、通常は磁石というのはこう点でバラバラで、まあ、小さな磁石がこう向いてるんですが、それを温度というパラメータを変えてあげてあげると、まあ、だんだんこう、ここが並んできて、いい磁石ができる。で、こういうのをどれくらいいい磁石かというのは、自発磁化というモーメントというものを持って評価してるんですが、そういうような状態ができる。でもう一つは、鉄というこういうふうな、外から磁石をこう、かけて、持ってきて、こう、磁界をかけてあげる。そうすると、向きがこう、変わってますんで、ここの一個一個の状態、ここを見てもらえればいいんですが、そういったものを、まあ、磁石にかけて、同じ向きにこう、揃えていってあげる。そうすると、磁石というのが、こちら側も S と SN と、こう、くっつきますから、こういうふうな SN、SN といって、磁石ができる。で、この運動というのは、いわゆるこういう境界がこう動いていくというものとして理解されています。で、今お話ししたのが、いわゆる、磁石の中身が今までどういうふうな理解をされているかというお話だったんですが、じゃあ実際そういうふうなものというのが、見えるのかというと、どういうふうにして見ているかというお話を次にさせていただきたいんですが、じゃあ磁石の見る方法、最も、まあ、簡単で、親しみ深いというのは、いわゆるビッター法という方法があります。例えばここに磁石があって、この上に、鉄粉をこう振りまいてあげると、いわゆるこう磁界といって、磁石がの方向をじゃあどういうふうに向きに向いているかというのが見ることができます。多分高校とか中学校の時に実験でこういうのをやったことがあるかと思いませんが、こういうのをビッター法といって、いわゆる磁石がこう空間に作っている磁場を見る方法で、こういう磁界といいますが、こういうの見ることができます。で、もっといい、方法というか、分解能というか、ちっちゃい世界を見る方法としては、今最近やられているのが、いわゆる電線ホログラフィーという方法があります。で、例えばこちら、これは単なる棒磁石を実際見たものですが、こちらは、いわゆる磁気テープですね。皆さんが音楽とかを、まあ、録音する、一昔前録音した磁気テープの中の磁石の状態を見たものがこれです。だからここの中のスケールというのは、大体先ほどお話したナノスケールというものになりますが、そういうものの磁石の中というものをこういう方法でやると見ることができます。で、これ使うのはやはりその電線、今回使って今今日話しするのは電子というものを使ってものを拡大してみましょう。で、そしてものの中がどうなっているか見てみましょうというお話をします。で、使うのはこういった電子顕微鏡という装置を使ったものであります。で、もともと、電子顕微鏡というのは、物質の中を拡大してみる。で、原子がどういうふうに配列しているのかを見るという方法で、こう、人間の小さい世界を見たいという欲望から発達したわけですが、現在ではだいたい、1000万倍ぐらいの倍率で、ものを見ることができます。で、1000万倍ってどれぐらいかというのを直感的に見てみると、だいたい子供の身長、1.2 メートルぐらいですから、こいつを1000万倍すると、だいたい地球の直径程度になります。ということですから、になります。 ということで、まあ、子供、一人の子供を、まあ、地球の直径程度まで拡大して見てみましょうということであります。だから、まあ、子供を実際こんなでかくすると我々見れませんが、いわゆる小さな世界、いわゆる原子の配列をこれぐらい拡大してあげると原子がどうなっているのかというのを実際目で見ることができますねということになります。じゃあなんで電子がこれぐらい拡大できるか、電子で非常に小さいものを大きく1000万倍も拡大できるかといいますと、先ほど X 線の時に少しお話がありましたが、いわゆる非常に電子というのは波長が短い、いわゆる可視光だと大体1000ナノとか1万ナノメートルぐらいの波長なんですが、電子を使うと電子の波長というのは大体こういう加速電圧を変化させることによって少し変わるんですが、大体 0.025 ナノ、いわゆる1オングストロームよりもっと小さい短い波長を作り出すことができる。つまりこの装置でいわゆるこういう非常に短い波長を持った電子波、電子の波を作り出すことができる。それによってものを見ていきましょうということであります。で、まあ数学的には先ほどもあったフーリエ変換というのを2回施して実際の図を作っていくわけですが、わけですが、この電子顕微鏡なんでこんなでかい流体しているかといいますと、この周り全部その鉛でできているんですね。で電子がこう外側にこうなんか当たると放射線ができて、実験をやっているときに放射能を浴びてしまうということで、実際は1ミリか2ミリくらいの穴がここに通っているだけで、その中を、まあ、電子が走らせるんですが、まあ、大体3、4、50センチぐらいのこう筐体、鉛の筐体で覆われています。で電子顕微鏡の一番大きな特徴は何かと言いますと、いわゆる実際目で見て原子の配列を見れるというのが一番大きな特徴であります。でこれは、学生と一緒にその、どういうふうに、まあ、実験やり方を教えながら、ビデオで、見てたものなんですけども、これ見えている一個一個白い粒が、まあ、なんか干渉島と言うんですけども、まあ、原子の配列を反映したものになっている。まあ、正確に原子の配列、原子そのものを見ているわけではないですが、それに対応するような、周期、結晶の周期というものが実際目で見て、目で見れるというのが電子顕微鏡の大きな特徴であります。で、こういう装置を使って、実際その実験をやっていくわけですが、これは非常にいい電子顕微鏡を使って、大体、0.1 グル、1オングストロームぐらいの間隔で並んでいるやつが見えた超伝導体なんですが、そういう例であります。で、まあ、ああいう非常にちっちゃな世界を見る層を実際どうなっているかというのを実空間、いわゆる実際の層として見れるのが電子顕微鏡の大きな特徴なんですが、それを使ってどうやって磁石を見るかということなんですが、磁石というのは先ほど言いましたようにこういうふうなモーメントというか小さな磁石がいくつか集まってこういう軸を作ってますよというお話をしましたが、電子というのはこういう軸を感じて曲がるという性質があります。でこれはいわゆるテレビのブラウン管等で、昔一昔前テレビブラウン管等での原理のを使ったものですが、まあ、マイナス電極から電子をこう一個一個こう出していくと、こう磁石を置いておくとこう曲がっていく。でこの曲がりを像に変えてあげようということなんですが、こういうふうな曲がることをいわゆるローレンツ力と言います。だからこのローレンツ力を使って実際像を作ってみましょうというのが、いわゆるローレンツ電子顕微鏡で磁石を見るというものの原理になります。で、まあ、この辺の式は、高校生の時に習われたかもしれませんが、まあ、実際、原理といたしましては物質磁性体の中にこう電子をこう入れてあげると電子がこの磁場をまあ、感じて少し曲がってくるので、この曲がり方をまあ像にしてあげるというような原理で実際、磁石の中を見ていくことにします。で、磁石の中実際見てみるとどうなっているかというと、こういうふうな非常に細かいいわゆる軸に分かれているんですが、その例を、少し、この後お見せしたいと思いますが、じゃあ、次に、磁石の中は実際どうやって見てるかなってるか、ローレンツ顕微鏡で見た例を少し、お話ししていきたいと思います。で、多分磁石の中を見るというのは あまり経験がないと思いますが、これは、その、ここに見えている白黒っていうのが、いわゆる先ほど言ったこう磁石の向きが変わっているところの境界であります。だから実際、作ったままの状態、いわゆるグローン、アツグローンっていうんですが、状態では、こういうふうに磁石の NS がこう交互に並んでいるような状態で、その領域がだいたい数ナノぐらいからこうできています。で、これに磁場をかけてあげると、この境界というのは、先ほど言いました、強制的に磁場をかけると一方向に揃いなさいということですから、いわゆるその変化、いわゆるこの境界というのはどんどん消えていって、非常に大きなある方向に揃った領域ができてくるということになっていきます。で、実際、軸というのはこういうふうに、まあ、きれいにこう分域、ある、だいたいこれが1マイクロメートルぐらいですが、それぐらいの領域で、こう、交互にこう、磁石の向きがこう並んだような状態を作っています。または、こういうようなストライプという非常に細かい縞模様を作って結晶の中に存在しているということもあります。で、大体、今日のお話の大部分は終わったんですが、じゃあ、あとの残りの時間は、喋っていくのもちょっと疲れてきましたので、ビデオを見ながら、楽しんでもらえればと思うんですが、実際これは、その温度を変えながら、その軸というのがどうやって消えていったり発達していったりするかっていうのを見たものであります。で、ここで見えているこの島っていうのが、さっき言った磁壁、軸の境界線に対応するものであります。で、ある物質を見てみると、まあこういうふうに非常に細かい軸が空間の中にあるわけですけども、例えばこれを、温度を変えてあげて、電子顕微鏡の中に実際温度を変えてあげると、少しこう磁石の状態から磁石じゃない状態へ変化していく。つまりこういうふうな縞模様というものがどんどん消えていく様子が見えます。で、この物質は、まあ先ほど少しお話があったマンガン酸ガスというものなんですが、そういう物質だと、例えばこういうきれいに並んでいる状態からこういう縞模様の状態ですね。こういうものを介して、実際どういうふうな変化を追いながら、変化をしながら、こう磁性体から磁性体じゃない状態、いわゆる、変化していくというものが実際最近見えてくるようになります。まあこれは、実際電子顕微の中で温度を変えながらビデオを撮ってるわけですが、こうやって温度を変えていくと、もともとこういうバンというか、こういうものが消えていって、ストライプ状と呼んでいるこういう軸が出てくる様子もリアルタイムで見える。で、こういった縞ものができたら、今度はさらにちょっと温度を上げてあげると、だんだんこいつが消えていく様子というものが見える。つまり磁石であった状態から磁石でない状態へとこう、実際こう変わっていくわけですね。だんだんここの境界がぼやけてきて、こちらの縞がこう、消えていくという様子が見えてくると思いますが、消えていって何のコントラストもないこういう縞模様が消えた状態、ここっていうのはいわゆる磁石でないような状態で、まだこちらはまあ少し磁石の性質を持った状態が残っているという状態になっています。例えば今ここ磁石でない状態からこう少し温度というパラメータを変えてあげてあげると磁石の元っていうのがこうだんだんこうここに白い濃いコントラが出てますがこういうものが発達していってどんどんこう成長してくる、いわゆるこういうのを一次相転移っていうんですがこういう状況というものが見えてきます。例えばこういう磁石がどんどんどんどん領域が発達してくるということになる。ということで、電子顕微鏡というのはこういうふうな実空間というか実際物質の中で何が起こっているのかということを目で見て、感じれるというような装置であって、そういうので磁石の中を見てみるとこういうような細かい領域が磁石の領域がこう消えたり出たりしているで、あり例えばこういうまた違った物質ですがこういうものだと、例えばストライプといったこういう状態が資料全面に温度を下げてくると出てきまして、こういうものがこう 一旦出てきたこういう軸が今度さらに少し温度を下げていくんですが、温度を下げていくとこいつがどんどんまた消えていって新しい、まあ、磁石の状態というか軸の状態を作っていくというものが実際こういう動的な変化というものが、見えているというなります。でこういう変化というのが、まあ、実際の磁石強磁性体の中で起こっているということになるわけです。で最近は少しそのコンピューター技術が発達しますので、ああいう実空間を見ると、でこういう単なるこういうドメインのこういう変化を見ているわけだけではなくて、少し計算を入れるんですが、そう仕上げるとこういった境界のところで、まあ、磁気モーメントでこういったどうやって反対向きに向いていくかというそのプロセスまで、まあ、大体この計算で像から像計算で、まあ、目で見える可視化というものができるようになります。ということで、今日大体時間が来ましたのでお話したことなんですが、まあ、磁性体の中というのは、まあ、動力電子顕微鏡で見るとこういうような軸というのは小さい細かいドメインというんですが、が起こっているとなっている。で温度を上げてやるとこういった生成消滅というプロセスが実際目で見えまして、まあ、磁石の中というのはこういうふうな、細かい、領域が分かれてこう磁石を磁場をかけてあげるとそいつがまあ発達していい磁石になっていくことになるわけです。だからまだこの段階、いわゆるマクロな状態で磁石がどうなっているかというのしか分かってないんですが、これから先もしかすると、こう一個一個の原子磁石がどういうふうな、プロセスで磁石から磁石がない状態に変わっていくというものも可視化できれば、素晴らしいことなのではないかと考えていますが、それまではまだまだ技術的な問題があると思います。今日はこれぐらいで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。